今夜も
あなたのフリーナイト。
はい、じゃあですね、お散歩ギャモンを体験された方に、感想の方をいただきたいと思います。どうでしたか。
デザイン性も良くて、はい、子供も楽しめるものだと思いました。
バックギャモン自体は初めてでした。
初めてです。
あ、そうですか。
これはやばいです。
どうでしたか。
これは初めてやったんですけれども、すごく単純なルールでとても面白かったです。
勝ちました。
勝てたんで、初めてやって勝てて嬉しかったです。
勝てるゲームですもんね。どうでした、バックギャモンとかってなかなか体験してなかったんですけど、これを機にまた体験したいと思いますか。
あ、はい、ぜひ、はい、通常のバックギャモンもやってみたいなというふうに思いましたね。
目の前にありますもんね。
あ、そうですね。
どうでした、このお散歩ギャモンとか2人用のゲームってなかなかなかったりとか、バックギャモンって結構プレイヤー人数も多いんですけど、機会少なかったんで、欲しいと思いました。バッキャモン。
そうですね。発売されたら買ってみたいなって思います。
はい。喜ぶと思うので。ありがとうございました。失礼します。はい、今夜もアナウンサ
この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組となっております。
台本っぽ
い言うな。
はい、今回はですね、実は2回目の収録場所、ジェリジェリカフェ名古屋大須店の方ですね、ということで食べ終わった
食べ終わった何で食ったの。せっかく食べ終わったじゃない、収録前に。
確かにね。
もぐもぐしないよ
ですか。
はい、
はい、対応しますです。
はい、M クロこと M クロです。
はい、そして
プーさんです。
はい、珍しく編集のあがつです。
久しぶりに収録ですよ。はい、僕と M クロさんがいて、プーさんは2回連続ですけど、はい、思い出深いゲスト、
はい、
すごくなんか
本当に ね
今回女性なんですけど、彼女の巻きましょうは信じないっていう。
あ、なるほど。そうだったんだ。分かったもんね。第2ラウンドもあったしね。
あと30分でいきましょうってところから、ね、2時間喋ったっていう。
あ、そうそうそうそう。
そうなんですよ。ここ1時間借りてるかなって言って、2時間ぐらい話して、すごい喋って、しかも中身が全部あって、起承転結あるんで、切れないってい
う。切れない。そうそうそうそう。
切れなかった。
面白かったもんね。
面白かった、面白かった。全然面白かった。
聞きましたけど、面白かったです。
で、今回ゲストね。お子さんね、忙しい年度末に。
そうだよ。
配信タイミングの申し訳ありませんけど、はい、来てもらって、ゲストのご指名なんで。
ありがとうございます。恐縮です。光栄です。
来ないと来ないって来たんで。
あ、そこまでですか。頂点。
言ったかな。
言ったから、私。
お子さんもね、ちょっと縁があってね。
はい。ね、いろいろね。いろいろ事情があったんで、
はい、カミングアウトしましたけど。
はい。
というわけで、
はい。
ね、会いたかったです。
会いたかったです。
2年ぶりのゲストです。はい、お願いします。はい、
こんにちは、日本バックエモン協会代表キスの香織子です。久しぶりです。
メーターがぐんぐん上がって
る。振り切っちゃう
、ね、今すごいメーター上がりましたね。
すいません。
今回はですね、ちょうど2年前のタイミングで、はい、この時期になるとね、ゴールデンウィーク、はい、10年間ありますけど、はい、バックギャモンフェスティバルもあるんですけど、はい、キストさんといえばですね、はい、2年前に出しますよと言って、
はい、
そこから消息不明になった。
そうなんです。ちょっと立ち食えちゃったから。
あらまあ。
本当にすいませんでした。
で見るのは笑点とかね、お笑い番組。
そうそうそうそう。本業の方でね。はい、本業の方
で。本業ですね。
はい。
今回ですね、今回のメインは何ですか？お話を。
はい。お散歩ギャモン。
いや、
ありがとうございます。
来ました。
私まだこれテスト版なんですけれども。
あ、そうなんですか？
そう。製品はまだ5月にならないと出来上がらないんですよ。だから日本でもこれを触った人はもうごく少数の。名古屋では初めてだと思います。
ありがとうございます。
東京では何人かいらっしゃるけど、名古屋では
ネギの油がついてしまう。
今回ですね、最初にホームページの方に連絡をいただきまして、
はい、
で名古屋行くけどちょっと出てこれないって言われたんで。
そうなんですよ。
収録だけするともったいないので、
はい、
すごい最近癒着が激しい。
癒着が激しい。
ジェリカフェの
癒着が
激しい。いいですよって言ったんで、はい、今回後ろの方でちょっとうるさいですけど、はい、音がありますけど、はい、バックエンド体験会と。
そう。
にぎわってますね。
びっくり。
にぎわっ
ってます。おしゃれだね、やっぱりね。
私そうちょっと 見通しが甘くて、うん、来ても 3,4 人じゃないかと思ったら、うん、今 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10人くらいの方がもう来てくださってて、もうちょっと感激してるんですけれども、
多分普段バックギャモンとあんまり回らないと思うんですけど、
そうですね、
大会でこれご指名って感じで、
ね、
本当にバックギャモンともない方も
ね、ありがたいです。はい、はい、名古屋支部長も来てますのでね、
ぶっこみよ
ー、神谷さんもね来てくださってて、あと三重県の桑名のいおりで、はい、あの七番勝負で有名な、はい、はい、いおりの霊界担当のポークチョップさんもいらっしゃいますので、
天狗さんから来るって言ったらね、来ますよね。
いやいや、怖いからね、来ないとね。怖いからね。
使ってもらってね。
使ってもらって。
じゃあお散歩ギャモンで、あれから2年間、
そうですね。
どうなってるのかって話をですね。
そうですね。
で今回また話しますけど、クラウドファンディングで出すということで、
そうなんです。
経緯も、
はい、お願いしたいと思います。
今日よろしくお願いします。お散歩ギャモン、
はい、
あれからどうなったかということで、
そうですね、
2年間の間で、ね、本業の、ね、芸人の方の方は見たんですけど、
そうですよね、
なかなかどうなってしまったのか、
はい、
先ほど話した犬子さんは一緒かなと、
はい、
ベスト版ね、
はい、
を買ったんですけど、
はい、
ボロボロになるぐらい、
はい、
遊ばれて、
買い替えようかなぐらいの時に出ましたということなんですけど、
ありがたいですね。
あの後一旦どうだったんですか。
そうなんですよ、だからあれで試作品を作って、でも一点一点手作りで、ね、はいはい、私 あのテーブルクロスを再利用した、はい、あれはあのバックギャモンの大会で使ってたテーブルクロスを元にして、あとはフェルトとかで作って、でコマがペンギンとアヒルのバージョンが多かったんですけれども、まずですね、私はこれはちょっと言っていいかどうか分かんないんですけども、動物将棋のあの世界観がすごく好きだったんで、藤田舞子さんにデザインをしていただきたいと思った時期があって、で藤田さんに持ってったところ、ペンギンとアヒルは住む世界が違うから、そのバックが統一できないじゃないかっていうふうに言われて、さすがやっぱりデザイナーさんはそういう細かいところのこだわりがあるんだなと思って、で藤田さん自身もちょっとお忙しくなってしまって、じゃあ全然違うところにお願いしようと思って、 1.3 っていう木の製品を作らせたら日本で結構、はい、有名な 1.3 に持ってったんですね。で 1.3 がもうすごいこの可愛いペンギンを、
すごいでしょ、もうこれうちの猫たちに見せたら大変なことになる、
ね、そうだからお子さんが
食べちゃわない、
この写真を見た時にお母さん買って買ってって言うんだけど、いやまだ販売してないからすごい可愛いペンギンで作ってくださったんですね。でペンギン同士で、私はその藤田さんの言われたそのペンギンとアヒルは住む世界が違うっていうことをすごい参考にさせていただいて、氷の世界にして氷のお家を作って、で氷のお家に帰るっていう設定で、で青とピンクのペンギンでお互いにこうすれ違っていくんで、でこのサイコロも可愛くないですか。これ私の発注じゃないんですけれども、1.3 のデザイナーの富岡さんが、あのサイコロのこの点点点ポッチを足跡にしたら可愛いんじゃないかっていうアイデアで、私はドットだと思ってたんですけど、これができてきて、お
お、ね、
これ分かりやすいですよ。
この初期配置もバックギャモン初期配置が書かれてなくて非常に不評なんですけれども、これ初期配置とあの矢印が三角があるの でペンギンは向く方向が決まっていて、お家の方向を向いているので、バックギャモンは丸、コマが丸なんですけども、ペンギンだっていうことで向かう方向がもう決まってるっていうことで分かりやすくしてあって、でこれはバックギャモンを半分にしてあるので対戦時間も短くて済むし、バックギャモンがこう例えばこの字型に進むっていうことで上と下で進む方向が違うので逆走しちゃったりとか、ちょっとそこがねネックになってるところがあるので、これだと一方向一直線でお 地に向かうっていう分かりやすさがあって、でしかもこの可愛いコマを進ませるっていうことでお子さんにもすごく楽しんで、今までバックギャモンって小学校高学年ぐらいじゃないとちょっと難しいかなって言われてたんですけど、これは例えば年長さんとか、あの小学校低学年の方でも、あのお子さんでもいけるし、でねシニアの方にも、はい、私の東京おもちゃ美術館っていうところでこれを皆さんにこう試しにやっていただいてて、おばあちゃんとお孫さんで、そのお孫さんがまたすごい賢い女の子 で、 でおばあちゃんはまああの引率の感じで来てたんですけど、だんだんおばあちゃんも本気になってきて、そうだからおばあちゃんとかシニアの方にもすごくいいと思うんですよ。だから私そのケア施設とかそういう老人あの介護施設とかにもちょっと営業に持っていこうかなと思っているくらいで、囲碁将棋とかチェスをこれから例えばその皆さんで始めるとなると、ちょっと実力差があったりとかするけども、これだったら皆さんゼロからなの で、 で、すごくあの分かりやすいし、で今日のニュースで言ってたんですけども、手先を使って頭を使ってこう動かすっていうのがすごくあのボケ防止になったりとかになるので、この可愛いルックスとすごい単純で短い時間で終わる、だけども頭を使うというところで、そうシニアの方にもちょっと受け入れてもらえるんじゃないかなと。でだからそのおばあちゃんとお孫さんがやってる図を見て、あまさに私が目指してたとこだと思って、その世代を超えて楽しめるっていう、はい、お散歩ギャモン
何して比べるの最初当社費みたいなことしない
なのでお子様だけでなく、こうシニアの方とか親子でも楽しんでもらえるかなっていうところで、はい、狙ってます。はい、
これ買うんです、もちろん買いますよ、3個ぐらい買うんですよ。
ありがとうございます。神谷さん、じゃあすいません、対応していただいて。あ、
すごい大人気、今日ね。
本当だね、
すごい、また新しい方がいらっしゃってくださって。
かっこいい、ね、仕事帰りにバックギャモンって、
今度さんもおしゃれじゃない。
そう、おしゃれ、すごいおしゃれ。
仕事帰りにバックギャモンってね、
そうそうそう、
おしゃれ、絶対おしゃれだ、
かっこいいと思う。
仕事帰りに、仕事帰りにクシクシクって、僕も歌える、
かっこいい。
去年だよ、モダイが入ったの。
そう
なの。
そうな
の。毎回これをやっぱ収録前に、ただのモダイの、ただのモダイの感じなの。
疲れてくるからね。でも喋ろうとって思うから、やっぱり
眠るでしょ。眠るでしょ。
眠る
からね。話戻そうよ。
そうだよ。
でこのお散歩ゲモンは、まあ、あの日本バックギャモン協会はあんまりお金が潤沢ではないので、
はいはい、
このお散歩ゲモンを作るにあたってクラウドファンディングで制作資金を集めようと思っています。で4月の13日そうですよね、に開始してキャンプファイヤーというサイトで、はい、集めようと思ってます。で、リターンはこの製品をそのまま、市販価格よりも安く、例えば早割とか超早割とかをちょっと想定を考えてるんですけれども、あの市販の価格よりも安い支援金で、あの手に入るというふうにしようと思っているので、しかも早く一般の販売よりも早く手に入るということをちょっと考えております。
はい、
なので4月13日になったらキャンプファイヤーをちょっと覗いていただくと、これがドーンと、このペンギンがドーンと、はい、ぜひ
グッズ欲しいよね、
欲しい
よ、
欲しい。
そうなんですよ。で私はねグッズを作りたかったんですね、
はい、
でもう私だけじゃなくていろんなスタッフが今関わってくれてて、楠野、
はい、
さんグッズは早いですって言われて、グッズの前にちゃんと売りましょうグッズあったら可愛いですよね。
いやいやいや、私下北名人戦に行ったことが、
4月末の、はいはい、今年もあります。
ありますよね、
はい、
でそこで、やっぱ動物将棋のグッズとか
可愛いですよね、
売ってたんですよね、ハンカチになってて、
そうそうそう、
はい、だからどこでもできるよみたいな、あの缶バッジとか売ってたし、
そうそう、いや、あのライオンのバッジとか可愛いです
よね。可愛いですよ、
売れる、売
れる、ど
や
売れる、だからこのペンギンのね、
はい、
この子たちを、はい、キャラクターにして、この転んでる子が私好きなんですけど、
ね、あ、かわいいかわいい、
ほんとそれぞれ違いますね、
そうなの、個性があるんですよ、はい、この箱もねすごく トミーさんがすごく、はい、可愛く作ってくださいました。
確かにね、なんかね、グッズをね、はい、みんなね、作りたがるんだよね。
そう、ね、これだってさ、
売れる見込みがあると思うんで、はい、多いと思うんですけど、はい、僕らのね、作ったらね、はい、売れなかったですから
だからそういう意見もあるので、はい、その在庫をね、抱えてどうするんだっていう話と、はい、そんなに儲からないんじゃないかと。でも、これを売ってるところに、はい、そういうのがちょっと、はい、あると、はい、
一服さんに置いてもらえばいいんじゃない？
もちろんもちろん一服さんにも、はい、あの置いていただく予定でおりますので、はい、一服さんでも体験会とかをやりたいと思って、
クリアモンボードもそうだけど、まあ、一生ものだし、やっぱり値段を考えると、ね、最近うちの子がプリキュアにハマってるんだけど、はい、プリキュアクソ高いよね
そうですよね、あれも親の親にね、すごく
大ガールしたからね、
カバルです、カバルね、
プリキュアこの大体ね、3000円前後の料金で一生遊べると思えば、まあ、でもね、もう可愛い顔して結構ね、バックギャンの良さというかジレンマしか詰まっているので、
わかるわかる。
そうですね、サイコロの運もあるけれども、いろいろ選択肢があるから、どれが一番いいかっていうのを考えなきゃいけないんですよね。そこがすごく奥の深いところで、その奥の深さはバックギャンも共通していて、だからお散歩ギャンと言えども、はい、結構大人が子供に勝てないんですよ、はい、
そうですね、
で子供って本気で大人がかかってきて勝つとすごい喜ぶじゃないですか、はい、だからこれは大人が本気でやっても勝てないことがある、はい、
あります、
なので、はい、手加減しなくても勝てないっていう、はい、
ありますね、それは
手加減しても勝てない、はい、手加減しなくても勝てない、だから親子でやるのはすごく一方的にならずにいいと思うんですよね。
ゲーム上でパスとかあるけど、はい、も何もできないっていうことが体験できるのね。
あ、そうそうそうそう、さっきの手をこまねくしかないっていう、すごくいい手目で、
この世界観とこのゲームでできるし、はい、その何もできなくても、はい、待ってるのが、うん、あの対面でやってるゲームなんで、うん、はい、その待ち時間も少ないし、うん、はい、ね、我慢も覚えるのも
いいかな。自分で来る、
今結構ね、一人っ子のことが多いから、はい、昔は、はい、兄弟で、例えば、はい、お兄ちゃんから順番にこう取ってって、はい、末っ子の子とか待たなきゃいけないとか、うん、逆に、はい、お兄ちゃんが待たなきゃいけないとか、はい、そういう我慢することって、はい、昔は兄弟が多いとあったじゃないですか、はい、あとコンビニもなかったから、はい、朝9時にならないとお店は開かないものだったから、はい、私たちの年代ってそうじゃないですか、はい、そう、自販機もなければ、だからあの今の子待たないでも、あ、ちょっとお腹空いたなっていうとコンビニでパッと買えたりします。でそれが今の子が普通だと思ってるんだけども、バクギャモンだと割ともうめちゃくちゃやってる子に勝てなかったりとか、はい、そういう理不尽な世界が待ってるんですよ、はいはい、だからそこが、そこをこう精神的に鍛錬できるというか、はい、私は逆にすごい強い人にバクギャモンで勝つことがあるんですけども、はい、これ私逆だったらもう机を星一徹みたいに、
なん
だこんな下手くそなやつにどうして勝てないんだわーみたいな。でも海外では結構そう、実際見てるんですよ、私机ひっくり返った人とか、はい、あとドーンって壁に悔しくてドーンって次の日あの、はい、釣ってきて、はい、ビブスを止めてきた人とか知ってるんですよ。
すごいな、
そのくらいすごい悔しい
ものなんですね。悔しいですかね。
でバックギャモンがそういう精神の鍛錬になるからって、会社の研修に取り入れてる企業もあるくらいで、こんなに無人なことにも耐え、はい、であの明日を見なきゃいけないので、はい、株をやってる方とかも、はい、バックギャモン得意な方多いですよ、ね、相手の動きを見て自分はどうするかっていうのを蓄積、そのデータを蓄積してっていうので、 AI も昔、はい、あの人工知能はバックギャモンがゲーム界ではもう囲碁将棋の前からずっと発達していて、でそれでみんな勉強してたんですね、はい、なのでこのハーフギャモンっていう言い方を一般的にはしてるんですけれども、はい、バックギャモンを半分にした、はい、このハーフギャモン、お散歩ギャモンの AI もそのうちできるかもしれないですね。戦略が、だから次の一手はどれが一番いいのかっていうのが出るかもしれないですね、
はいはい、AI 私
まず飲食勝負で、
そうだね、まあ、AI はね、ネギも食べれない私の勝ち、
まず一緒
一緒、まず一緒
はい、カレーも飲めない ないしね。
飲めない飲めない。
出会いをね。
そう飲めないしね。
そう飲めない飲めない。
はい、飲めないしね。
そうそう。逆転した
わけで、ね。で他に何かこう体験して、
はい、
あ制作までに何かこう困ったことがありましたか、ね。
そうですね。まずゾロ目をどうするか問題っていうのがあって、はい、ゾロ目は、バックギャモンだと4回例えば6が、はい、666ゾロ目が出ると4回動かせるので、途中で止まらなければ24コマっていうすごい動けるんですよね。でお散歩ギャモンで、お散歩ギャモンは半分だからゾロ目は2回にした方がいいんじゃないかっていう意見も、例えば草場さんって、草場純さんってゲーム界で有名な方なんですけれども、草場さんはハーフギャモンは2回にすべきだ説の方なんですよ。で、あとそう2回でやったこともあるんですね。でもゾロ目を4回にしとくと最後に大逆転があったりするんですよ。だその大逆転の醍醐味とか面白さも味わってもらいたいので、ちょっと迷ったんですけども4回にすることに決めたんですね。
考えよかったと思います。
そうそうそう。
あと、ゼロ問題、サイコロにゼロを作ろうっていう意見があって、例えばゼロのゾロ目が出たら何も動かせないっていう、それが結構面白いっていう意見の人と、あとはやっぱりその全然動けないっていうことがつまらないっていう意見と両方あって、だから01とか03とか02とか00とかっていうのがバックギャモンでは体験できないものなので、そのゼロもねちょっとね考えたんですよ。ゼロを入れると面白いんじゃないかと思って、でもやっぱりねゼロっていうのは00っていうのはなんか盛り上がったりもするんだけれども、でもやっぱり動けないっていうのは辛いので、それを結構出るんですよね。なのでそういうこうルール上のねそういうのはありましたね。
もともとバックギャモンって33でも22でも動けない
、動けないシーンあるから普通に
ありますね。うん、そうですね。そうすごい悔しい。
はい、
お散歩ギャモンは結構それが出てきますね。はい、1ゾロが動けないとか、
はい、さっき3ゾロで動けなかった
とか、悲しいことが、ね、起きるんですよね。はい、そういうことにも耐えなきゃいけないっていう、はいはい、そのルール上の縛りがあることで、はい、そういうふうにこう不自由なことも経験しなきゃいけないっていうことですね。はい、
体験会をいくつかやられてるんですけど、
はい、
さっきのおばあちゃんと子供以外に、
はいはい、
体験会の中で嬉しかったことありますか、
ね。そうですね、はい、カップルの方がいらして、はい、でバックギャモンをやりたくていらしたんですけども、はい、ちょっと今日お散歩ギャモンっていうのを体験していただけますかって言ったら、はい、まず女の子はこのコマの可愛さに、
はい、
キャー可愛いってなるんですよね。
はい、なりますね。
でそれを
なったなった
女の子ね、
キャー可愛いってなったよ。
でゲームマーケットを想定した時に、はい、例えばカップルがゲームマーケットに来ました、
はい、
で男の人はボードゲーム大好き、
はい、
で女の子はそうでもない、で広い会場で男の人は夢中になっていろんなゲームを経験するんだけれども、女の彼女の方はだんだん飽きてきます、
はい、あ
そんな時にたまたまバックギャモンのブースに通りかかります、
はい、
でこのペンギンを見ます、
はい、
女の子食いつきます、
思わず思わず
キャーかわいい、
そうそうそうそういう感じで、男の人はよかった彼女がちょっと飽きてきた感じを意識して、はい、じゃあこれやろうやろうって
分かっていたんだね、
分かってたね、
分かってた、
自分の欲望にね正直だった
ちょうどその時に通りかかるんですよ。ちょうど彼女が飽きてきたことに通りかかって、はい、かわいいってなって、
うまくいくかな
やってみたら、
はい、
意外とシンプルで、
はい、
でも奥が深くて、
はい、
でとこれはもう買うしかないでしょ、
はい、
ってなるんですよ、はい、だからゲームマーケットのそういうのもちょっと想定して、はい、
ここまで空想ですね、
はい、
ここまで空想ですね。
いやだけど私これありだと思う。何かっていうと、例えばアンパンマンとかってすごいシンプルだけど目立つのよね。そう だからこれってゲームマーケットのいろんな色とりどりの中でこのデザインは目立つ、絶対に。
ありがとうございます。箱もねインパクトあるしね。
そうだから最近ね親子連れが増えてきたから、あのお母さん方に、
そう、ね、
そうどっちかっていうとお母さん さんはあの子供をどうするかっていうの結構悩むから、
うん、そうなんですよ。だからお子さんが興味を持つゲームを見つけるのがね、はい、結構大変なんですよね。
子供向けのゲームみたいなもので、うん、パッケージパック見て、うん、やりたいって言うんだけど、うん、だんだんだんね同時にもキャッチになってきて、うん、子供は手につきやすくなってるんだけど、うん、年齢だったりとか手はできないゲームが多いし、うん、子供できますかって言われて、
あるある
って話してるんですけど、これだと
完璧だよこれ。
そうだし、うん、まあ5歳ぐらい、
うん、そうですね。
できるできる。
うんうん、そう。いや6歳から。
6歳から
、うん、はい。でも実際は一応まあ規定で6歳からにしてますけれども、うん、あの5歳4歳でも、うん、あの大人の方がちゃんと見てればできると思いますね。でそのカップルの話を続けますと、はい、カップルでその体験館にいらした時に、バックギャモンの前にまずこれをやっていただいて、お散歩ギャモンでそのギャモンというものの概念を大体頭に描いていただいて、サイコロを2つ振る、で振った出た目に従って駒を進める、で先にゴールした方が勝ち、でそのゴールするためにはその前のエリアに集めなきゃいけないっていうのが頭に入ると、これが場合になっただけなので、お散歩ギャモンの場合なのがバックギャモンで、バックギャモンのここがゴールのところが、ここがお家ですっていう風にして、ここが氷のピンクの氷のっていう風にやるとすごくスッと入って、だからあの感想を書いていただいてるんですけども、お散歩ギャモンやってから普通のバックギャモンをやったのでとても分かりやすかったですっていう風な感想をいただいて、まさに私の、はい、目指したところだったんですよ。
大成功。
バックギャモンのちょっと難しいところを簡単にして、ここから入ればバックギャモンに移行しやすいっていう風に思って狙いがあるので、なんとその狙い通りにまんまと、
は
い、
まんまと
まんまとハマっていただいたのはすごく嬉しかったですね。
基本のルールの大事なところだけちゃんと残ってるんで、
そうですね、進ませ
る。これはすごい、
すごい、
は
い、
本当にすごい。
で見た目の可愛らしさとすごいシンプルで、
なんでまた比べたやめなさい
でも結構戦略が必要だったり、でも短時間でできるのが、
そうですね。
で、はい、私のあのこの広報担当の深瀬さんっていう方が、はいはいはい、
オーストルの
作家のすごく協力していただいて、はい、で職場に持ってってくださったんですね、はいはいはい、でバックギャモンを見向きもしなかった人たちがこれには食いついて、お散歩ギャモンには食いついてくださって、はいはいはい、で職場にパソコンの横にこのコマがあるだけで和むんです
データ、ほらやっぱりグッズだよ、グッズ。
そうだからディスプレイしてくだけで、
ま、
はい、なのでそういう意味でも、はい、そうあの職場に置いても昼休みでできちゃうんですね、はい、昼休みのご飯食べた後にちょっとやって、はい、そうちょっとうまくいってなかった部長と課長がこうね、
はい、本当に本当ですかそれ
そうなるといいなっていいなって思って、はい、なので職場にも置いてもらって、はい、あとはカフェにちょっとこれ置いてあったりとか、
これは絶対
あと家庭にあったら、はいはい、親子で、あるいはあの皿洗いをかけて、はい、どっちが勝ったら、
うん、お皿洗おう、並べ
たらいいですもんねこれね、
そう、かわいい、
かわいらしいと思いますね、
なる
ほど、はい、そういう感じで広がっていけばなと、はいはい、思っております。
皆、
は
い、さんどうですか。
いいよねやっぱね
語彙力ないけど
かわいいもんだ
って、かわいいや、
見た目がね、
キャンパイやったらすぐに切ってきます、
うん、ありがとうございますぜひぜひ、
これはいい、
これはいいもんですよね、本当に2年かかった甲斐が、
そうですね、
はい、
でも本当にね、一点さんがあのデザインあのもしてくれて、その布にするところとか、こういうあの基本的なデザインとかもう一点さんに感謝なんですよ、本当にこちらがこうイメージしてたより以上のものを作ってくださって、いろいろあの改善とかもあったんですけれども、うん、はい、でこの一人ぼっちになって、はい、そこにちょうど相手の駒が来ると、うん、遠くに戻されちゃう、
はいはいはい、
バックダウンの場合はその真ん中の仕切りの上に置くんですね、はい、オンザバーって、はい、でこれを持って っと分かりやすいように、一番家から遠い氷の穴に落とされるっていう風に、はい、にしたんですね、設定に。そう、ちゃんと浮き上がるので、しばらくこう頑張って
ない。でも行くしかない。
私、東京おもちゃ美術館で、あの新作、あの試しにやった時に、子供たちにこう戻った時に、すごい溶けるんですよ。だそれを私のそれを聞きたくて一生懸命こう戻して、は
い、なるほど。
面白い。はい。ただしね、戻す方向を迷った時にちゃんと色があるので戻せますもんね。
そうですね、浮き輪でね、うん、はい、そう、浮き輪の色でどこに戻すかって。でバックガモンの場合は真ん中に置くのでちょっとまあ理論的に分かりにくいというか、どっからで一番後ろのスタートの前に戻されるっていう感覚がこれではできると思うので、一番後ろのところに戻されるんだよっていう説明はすごくしやすいですね。そこから出なきゃいけない。はい、
大変。
どうですか、今職場も大変だと思いますけど、このお散歩ギャモンも。
これ欲しいな、やっぱり。
ありがとうございます。
やっぱりすごろくっていうのは、まあ、やっぱ子供にちょうどいいっていうか、はい、やっぱりサイコロを振るっていうのがそもそも楽しい。
好きですよね、子供。
好きです、本当に不思議なんですけども、ね、でそれをあのしかも2つも振れるっていう。
そっかそっか、
はい、そしてゾロ目が出やすいですよね、やっぱ 1,2,3,2つあるから。
そうなんです、
はい、だからあの特別感があるっていうのが本当に楽しいみたい でしかもこの子はあの、まあ、以前いただいた試作品の方はあのちょっとコロンとした形なので、
軽っこいね、
はい、あのすぐコロンとなって、えどこやったっけってなったのが、
そっかそっか、
はい、でもきちんとしたあのなんだろう、トントンって置けるっていうのが、はい、すごく置きやすくなってて、
そうですね、もう最初の試作品から遊んでくださってるので、
はい、毛玉だらけですよ。フェルトなので。
なるほどね、
はい、
そうです、そんなに
毛玉だらけです。
そんなに使っていただいて嬉しい
です、ね、使いました。もうあのキューキューも泣かなくなったみたいな感じで、なかなかなもうそんなにっていう。
ここが、
そうそうそう、
すごいね、そこがすり減っちゃって。
あ、そう、違うんですよ、あの悔しいとグニグニやるんですよ。
いるいる、
はい、悔しいとキキってやるので、もう泣かなくなっちゃった。
2年分のこの怨念
が。そうそうそうそう、
でもこれは木のコマと布のマットなので、すごく耐久性があって、はい、もう一生もので使えると思いますね。
木のコマってだけで親は喜ぶんですよ。
そうそうそうそう、
はい、あの何ですかね、意識高い系の保護者の方って、木ってや
るんですよね。
まあ、グズってはない、グズってはない。
結構北欧のおもちゃとか好きですよね。
好きです、はい、ノルウェーとかスウェーデンとか、
ね、好きですよね。
木のおもちゃっていうだけで、これはうちの子にいいぞっていう何かが働くらしいので、
プラスチック、ね、とかよりもポリよりも木はね、やっぱりぬくもりがあったりとか、やっぱり日本人は木が好きだと思います
。やっぱり、はい、あと色も優しいし、
あそうですね、うん、これは本当に一点さんの
西松屋よ
く見てる
ね。
あー、
西松屋確かにね。
じゃあモネルトに置いとこうぜ、うん。いやこれはこれあの例えば、はい、おさんぽギャモンじゃないわ、動物将棋なんかは最初は、はい、あの動物将棋から入って、どんどん増やしていくじゃないですか、駒を、
あの、
はい、
大きな、
あそうです、そうです、はい、そういうのって視野に入ってたりします。
そうですね、はい、私はあの最終的にはこの、はい、ペンギンを15個ずつで大きなバックギャモンを作りたいんですよ、はいはい、そしたらこれから移行がすごくしやすいんですよ、はいはい、で方向も分かるから、はい、その丸じゃなくてペンギンだと、はいはい、だから大きなバックギャモンも作りたいんです、
はい、そうキャラバンみたいなテーマになりませんか。
キャラバン、
そうそう、人数が多いから。
そうですね、
はい、
そうそう
そうなんです。
あのジプシーのね、はい、旅みたいにね、旅芸人みたいにね、はい、途中でちょっとね、
あいざこざがあって返されるってい
う、くっついたり離れたり中で、
そうそうそうそう、
はい、で一人ぼっちになると戻されちゃうっていうね。そう、
ちょっとあの欠点じゃないんですよ、なんですけど、あのテーマのえげつなさと、あのイラストの可愛さが、あの時々マッチしないなっていう時があって、大きくなった時にちょっと男の子向けに、はい、なるとちょっといいなっていう。
なるほどね、
はい、
私これいろんなパターン、もしねこれが売れて、はい、結構あの余裕ができたら、はい、例えばパトカーと消防車で、はいはい、男の向けの
道が譲り合わないみたいな、俺の方が急いでるんだみたいな、
そうっていうようなのも考えてて、
いいな
これ。
これ女の子に置けるんだけど、はい、男の子って自
動車好きだから、はい、
クレーン車とユンボ、は
い、
ユンボちょっと似てる。
いいですね。
こう喋る働く、そういいな、働く車系の、はい、ぜひトヨタと日産でもいい
ですよ。あ、いいですね。あのランボルギーニみたいなの
ね。
なあ、いいな、ね、
たピエールとあのゴーンダメですか、
やばいやばいそこピーニーが入りますね。
キゴマかよ、ね、キゴマが
キゴマ、
ヤムクロテムクロ、
でも私セムあのスライムでぷよぷよして、
あなるほど、なるほど、
あそれも面白いかもしれない、ぷよぷよ
ドラケットコラボしね、
あそうそうあいいね、スライムとベストスライムでしょ、
そうそうそう、ヤムクロテムクロとかね、
なんでもう大乱戦、
大乱戦、
大乱戦、
もう一回言っていいですか、
大乱戦
なんかプロレスのキャラクターとかもね、筋肉マン的なもの
がいいですね、
こうリングになってて、はい、でこうね戦うっていう、
そうですね、大名行列とかどうですか、
下に下に、いいですね、いいですね、いいですね、
もう出るんだからさ、
ごめんごめんごめん、
アイデア時代
ですね、なんか時代によって面白いかもしれない、
ほらほら
すごいです
もんね、
バレンボー将軍、
そうそうそうそう、水戸黄門みたいな感じで、ね、
あ私金沢に行った時に、はいはい、あの金沢の博物館で、はい、その奥下さんの ゲーム
を、はい、
ボードゲームを見たんですね、で腰に桃の花、はい、桃の枝と桜の枝、は
い
はい、でそれは何で戦うかっていうと、はい、お香を焚いてその香りを当てて、で前に進んだり、はい、その桜を相手に渡したりとか、
はい、何
すごい嫌味じゃないですか、
嫌味なんて
こと ないですか、金沢 の、はい、あ その奥の深さっていうか、はい、すごいなと思って、
それはどこで買えますか、
いやそれは博物館で、
なんと
やめろやめろ、チンジャオロース、チンジャオロース見られば食べる、
臭い臭い、匂いが強い、
すごく素敵だなと思って、
素敵ですね、もうカオル子さんですもんね、何と言っても
キスのカオル子ですもんね、エブクライブ子ですもんね、
なのでいろんなこの展開が、ね、はい、できると楽しいなって、そうすると最初に買った人もちょっと、はい、そういう
コレクターズアイ
テム、コマをいろいろ変えて、
あれクラウドファンディングで1万円以上出すと自分の好きなデザインにしてもらえるんですよ、
匂いとね、
はい、そういやそれ本当に考えてて、例えば真っ白 の、 これ作ってもらって、ここにメガネを変えたりとか、はい、ここにエプロンしたりと か、 だからそういうのもちょっと企画で今考えてるんですね、はい、世界に一つだけ の、 そのコマでプレミアムっていうのも考えてます、
誕生日に良さそう、
結婚式アイテムとかね、
あ新郎と新婦が解決するの、せめてなん
で感想
やばいよね、いやでも大名行列じゃん、
合コンだよ、
親族、親族
で、親族で
合コン、
親族側、新郎側の、
あどうもどうも、
いやいや、こっちにさせ
て、やっぱりあれじゃない、あの別の会場を目指している花嫁行列みたいなもんじゃない、
行列かよ、
行列好きだよね、
たくさんいるじゃん、
行列好きだよね、
そう、いやイメージだよイメージ、
あもういろんな今のヒントをいただいたので、ね、はい、はい、ちょっと展開していきたいと、
いやいや源氏物語でいいじゃん、だってありましたよね、なんか
藤壺とか、
そうです、それです、
紫のとか、は
い、で邪魔するんですよ、
夕顔だっ
け、
すごい、
だってバンソコロクはあったじゃん、
ありました、
そこから
そうですね、
はい、
はい、でも男の方が源氏しかいない、それちょっと困るな、
はい、源氏いっぱいいてるんだよ、
源氏がいっぱいいて、どれが本物か分からない、
そういうゲームになっちゃうからね、
なるほど、
バックギャモンの、はい、スタンドギャモンもそうなんですけど、はい、2年間ぐらいでいろいろとね、さっきのやりましたですけど、はい、
おレオの
棺、そうなんですよ、漫画ができたの、
はい、
レオの棺という草刈木先生は高知にお住まいの方 で、はいはい、でこのレオの棺の前にはヘルプマンという
テレビの、
はい、まさに、
はい、
ヘルプマン
でヒットして、で、うん、ご自身がすごいバックギャモンにハマってらして、はい、高知のバックギャモンのサークルですごく活動されてる方 で、うん、でもう前々からバックギャモンをテーマにした漫画描きたいって言ってずっと構想を練ってらして、はい、ついに始まって、で自閉さんっていうネットで読めるものなんですね、はいはい、で単行本もネットで買えるんですよ、
なんと
500発 80円だったかな、結構安く、はい、単行本から、で彼女が世界大会に行くとか、うん、で私がモデルのママさんも出てくるんです、はい、一目見て、
はい、これじゃないです彼女じゃない
全然違う全然違う、もう一目見て私だって分かるママさんも出てきて、はい、にすごいその登場人物も、うん、あの実際の人がちょっと出てきたりとか、はい、この前回の大会では、はい、レオの出撃杯っていうのが行われて、は
い、かっこいい、かっこいい、
そのトーナメントに優勝すると、うん、なんとこの漫画に登場できる権利
が得られるんですよ、筋肉みたいな
で、この間それが実際に、はい、書かれて、はい、亀さんっていう宇佐松さんっていう方が、はい、結構そのバックギャモン界では有名な方なんですけども、はい、その亀さんが実際に登場して、は
い、いいなそれ、
はい、そういう権利も、
一目で分かるエムクロが出てくる
で、この次もスポンサーをこの次の大会でもスポンサーをしていただいていて、はいはいはい、5月の 3,4,5 の連休で行われる、はい、なのでこのレオの質疑はバックギャモンプレイヤーも、はい、もちろん見てるし、はい、この間そのエコタのグーニーカフェさんっていうところにこのレオの棺をまず見て、でバックギャモンにハマったっていう方がいらして、で実際のアプリとかではやってたんだけれども、実際の戦いや対面での戦いが初めてっていう方がいらして、あその方はこう見た目もちょっとかっこいいので、ちょっとモデルさんに、男の方なんですけども、モデルさんになってもらってクラウドファンディングの写真とかに登場します。
お、はい、その人のブロマイドは
ブロマイド
面白いなっていう、
売りましょうか、
はい、ありがとうございますみたいな
あと女の子はシュピール遊園地っていうのラベルさんっていう、はい、ラベルさんが、そうラベルさんが協力してくださって、彼女もクラウドファンディングの写真に登場します。そう
ですよね、
そうそうそう、はい、なのでそうそう、いろんな方に協力をお願いして、
すごい、
は
い、
あと男の子も登場します。お子さんがやるのにちょうどいいって、ね、小学校1年生の男の子も、はい、モデルになってくれて、
すごい、セブのモデルにな
るかな、
カラー派手でね、
カラー派手にお食事ギャモンでしょ、ノラギャモンを仕掛けてくる
一匹上がるとクッション一本食べる、
そうそうそうそう、こんな感じで
食わせろみたいな、
ひどいな私の扱い
この漫画もすごい今後楽しみですね、はい、展開がね、う
ん、はい、テレビで矢沢さんが、
はい、激レアさん、
激レアさんで扱われましたよね、はい、あれね、は
い、つい最近もすごい、だから矢沢さんが2回、うん、世界チャンピオンになったっていうことで、バックギャモンはなかなか連覇とか何回もチャンピオンになるってすごく難しいんですね、強い人が必ずしも勝つものではないので、はい、そこはチェスとか囲碁将棋とか違うところで、だから何連勝とか今本当に大変なんですよ。なのでその矢沢明子さんっていう、もうガンと戦ってまず世界チャンピオンになって、で最近はだいぶお元気になられて、もう頻繁に海外にいらして、いろんなトーナメントで2回目の世界チャンピオンになったってので、2回なった女性っていないんですよ世界中で。日本人でも強い人がいっぱいいるんですけれども、彼女しかいないんですよ2回チャンピオンにな
った。
そうなんです、男らしい、
誇らしい、誇らしいです、男らしいじゃないです、誇らしいです、誇らしい、僕なんかついてないですね、確認が悪かった。
なので矢沢あきこさんの活躍は本当にバックギャモンというものを、激レアさんを見た方で、バックギャモンちょっとやってみようかなっていう方も、はい、いらっしゃるので、本当に活躍、
4月ぐらいで、春ぐらいで年末になんか特集やってて、
そうですそうです、
また見たんですよ、見たんですけど、やっぱり反響大きさがバックギャモン
すごいですね、はい、
トレンドワード上がってましたもんね、
ツイッターとか、そうそうそうだったんですよ、矢沢あきこさん効果が、
はい、
ありました。
だいぶあれですね、2年前と比べて、
はい、
この2年間でバックギャモンに追い出しというか、
そうですね、ありますよね、バックギャモンっていうワードがだいぶ浸透してきたし、そのゲームをやってみたいっていう方が増えてますね、だから体験会とかやってもやっぱりすごくそういう形で来てくださる方が増えてますね、だからこれをがっちり掴まないと、でそこに来てこのお散歩ギャモンを出して、こうもっと底辺を広げて、でどんどんどんどんこう強くなる、で日本人はすごく優秀なんですよね、世界的なその全体の プレイ人口で見ると日本は少ない方なんですね。だけども、世界ランキングのこの前まで1位2位3位が全部日本人だったんですよ、はいはい、世界ランキング1位、はい、2位3位っていう風にすごい優秀な方が、優秀なプレイヤーが多いんですね、はい、で今度の5月の3、4、5のバックギャモンフェスティバルにも世界から20人30人ぐらいいろんなプレイヤーの方がいらっしゃるよう
になって、
はい、でそんな日本って何なんだみたいな感じもあるし、日本は行ったことないので彼女を連れて観光がてら日本に来るっていう方もいらっしゃって、で通電ちょっとアジアもちょっとシンガポール寄ったりとかっていう風にされる、
始めたかね、始めも始めも含まれておりません、残念ながら。
日向高山はあるかもしれないね。
そうですね、
世界遺産の、
はい、
そんな外人さんにも、はい、このサンバギャモンが、
そうですね、だから日本ではバックギャモン自体がそんなにまだこう知名度がね、うん、今こうだいぶ上がってきてますけども、うん、で海外ではもうバックギャモンがもう一般的な、うん、はい、ゲームなので、うん、あのお子さんへのプレゼントだとか、うん、そういうところで、うん、あの受けたらなと思って、はい、あのまあ、世界ランキング1位の望月さんなんかは、はい、これは世界の方が売れるかもねっていう風に、はい、で私今年あの行きたかったんですけど、うん、エッセンに、
あ、エッセン
持って行きたかったんですけども、はい、ちょっとまだね、はい、あの販売する前に決めなきゃいけないっていうのがちょっと、はい、だから来年ぐらいに行けたらなと思ってるんですよ、
頑張ってください、
はい、で今ね英語とドイツ語をねちょっと頑張って、はい、はい、頑張ろうかなと思ってるんですよね、はい、向こうのドイツの、少年と、はい、こうおサンプギャモンで遊ぶのがすごい夢なんですけどね、
うん、ね、エムコさんもね、
はい、お食事ギャモンね、
はい、やりたいですあのやったことあるよ、お食事ギャモン目の前でね、うん、違う違う違う違う、ウィンナーをかけて、
ウィンナーかけて、
ウィンナーかけて、
エムコの参加者行ったの、
行ってないです、違うんです、あの桑名でお食事ギャモンをやったってだけの話です、
そっかそっか、
美味しかったです、
桑名もあれですね、生勝負がちょうどね、あの2年前だと七番所発足したばっかりぐらいのところで、そこからもう人口増えてますし、
すごいもう日本中に支部が、
そうですね、バックヤモリ多いですよね、
そうそう多い多い
多いですね、
で、あの中ではやっぱりバックギャモンを初めてやるっていう方も多くて、だから七番さんのおかげでバックギャモンが広がってるんですね、だからすごくもう大川さまさまなんですよ、
運要素が多いというか、ギャモンで勝てるかどうかっていうのは結構、
結構ね、だからバックギャモンを制するものは七番を制する、私が言った名言なんです
じゃあもう一回言うこと
バックギャモンを制するものは七番を制する、
メモりましょう、メモりましょうね、メモりましょう、はい、
でもね、バックギャモンが強いからって7番勝てないんですよね、
そうですね、そこがね、6番待ってますからね、
6番、そう、6番まだ6番で、私今年中に参戦するって岡さんに宣言して、
はい、
で、
どうなんですか、
あの一番私にとって大変そうなのがチェスかなと思って、チェスから始めたら、はい、そこでいきなりつまずいて、はい、なかなか前に進めないっていう状況が今なんですよ、だからオセロをちょっと頑張って、はい、だって囲碁将棋チェスでは絶対勝てないじゃないですか、はい、そこをなんとか引き分けに持ってく技を身につけて、
はい、動物将棋、
そう、動物将棋と レンジュと、はい、あとオセロをちょっと頑張って、はい、でバックギャモンはちょっと戦略を考えて、はい、あのサイコロ勝負じゃなくて、はい、あのわざと戻してみたいなバックギャモンをやったりとか、はい、時間がかかるものにしたりとか、なんかその辺の戦略を考えないと、でも私は7番は勝とうと思ったらちょっと無理なので、はい、他のゲームをやってる方と交流をして、でどういう風に普及してらっしゃるとか、そういうことをちょっと勉強したいなと思って、それもあって7番参戦を考えてるんですけども、
はい、ね、あの8番目の枠を狙うっていう、
あ、そうそうそうそう、お散歩ギャモンね、
ね
あの M5 さんが、はい、あのお散歩ギャモン仮面になればいいですよ、
どういうこといろいろ仮面いるよね、あの辺り
ツイクスト仮面とか、
はい、
ツイクストもねすごい流行ってますよね、
大分、うん、の人もね、なんかクマかぶってるし、ね、
そうそうそうそう
え、こいつはなんでクマなの、
わかんないです全然わかんない、
あれは別にね写真の問題とか
なるほどね
キャラクターじゃないと思うけどね、
そう、
ゴンタもすごい流行ってますよね、
今流行ってますね
で、ロッドに行くと、はい、なんかその地元の、うん、その本当に あのご歌をガーってずやってる長老の方が、で、他のとこから来た若いご歌にハマってる子たちと一緒にやった時にこうペアになりますよね。でその長老の人がそのあまり分かってない子が自分のこう意図するものを汲み取らないのですっごい怒って、でその土地の言葉ですごい罵るらしいんですよ。でそれで来なくなるっていう、なんかそういうこうネガティブなこともあるんだけれども、私罵られてみたいな、
なんでですか、なんでですか、
土地の言葉で罵られるってちょっと体験してみたい。全然わからないからきっとダメージはそんなに、なんか私送り言葉がこうだんだんなくなっていくのってすごい寂しいなと思っていて、すごい東北弁とか可愛くないですか。
可愛いですね。
そうだからなんか私東北に本業の方で行った時に皆さんにね、津波の被害に遭われた方とかにいろいろお話を伺った時に、だっていう相づちがすごい素敵だなと思って、そういうこと言葉がね、だってみんなが聞いてる感じがね、で東京とか標準語だと、あそうですね、あそうだったんですねって、なんかこうちょっと他人行儀っていうか心がちょっと伝わらないというか、そのだっていうのがすごい面白くて、
罵られたいです
ね。
そののとの言葉で罵られた。でやってみたいな、こういったの私体験してみてすごい面白いなと思って、でその対面の方とそのね組み合って、そうでこう意思疎通をねこうしなきゃいけないっていうところが面白いなと思って、学芸もそういうのはないからもう全部ほら見えてるところでやるので、
森さんもあれですよね、もともとはそんなによくないゲームだったんですよね。
そうなの、
そんなにだからそういうののしったりとか、その賭けだったりとか、
賭けは
ちょっとダーティー
なイメージがあったけど、もう今は普及されていて、そういうこと、普及のために賭けはやってないですけど、イメージは変えましたもんね。
そうなんだ。
そういうなんか漁師とかがやりながらっていうのがあったんで、
でもすごくないですか、元のある地方でやられてただけのゲームが全国に普及するってすごくないですか。こういったすごいと
文化交流だね。
でそのバックボーンを知りながら拾ってた、バケモンも始めてみると、日本は普及は少ないですけど、やっぱりその世界で見ると、全世界攻める、動いていけば
5000年の歴史があるとかね、その古くからずっと遊ばれてるっていうことは、もう絶対面白いっていう保証がついてるわけですよね。廃れたものではなくて、ずっと遊ばれてたっていう。
なんか入り口があるといいですよね。そう、バクギャモン
もね。だからそれがその役目を担うのがこのサンボギャモンじゃないかなと。
頑張れおサンボギャモン。
このバクギャモン何だ
っけ？
ペンギン？かわいい。
あ、かわいい。そんなのがあった今。
勝手に
分かった分かった
分かった。
うんだうんだでしょ。
あ、なんだ。
なんだ。
キャラがブレブレ。
私これ水族館とかに持ってきた。
ありありだもんね。あり、
買っちゃうかもしれない。
買っちゃうかもしれない。
だからお母さんはぬいぐるみとかよりもこうやってこう遊べる頭も使うし、
で
私福島の東北サファリパークが大好きで、二本松近くにあるんですけども、そこの、ペンギンがすっごい大好きで、そこのペンギンは名前が例えばキョロちゃんとかじゃなくて小林中村ミキーシみたいな、で私たちがいる時は大体平日なのです、すごい暇なんですよ、で飼育員の方と仲良くなって、で餌あげるところに、はい小林ってやってこうアジをあげるのよ、はい中村、中村ちょっと食べてないねそれでその小林っていうか、その当時すごい看板ペンギンだったので、4月とかになるとランドセルを背負って、そう入り口のとこでねお迎えをしたりして、私ちょっとその東北サファリパークとコラボレーションしたいなと
思って、
そこだけじゃなくてその水族館と か動物園でペンギンを飼育してるところで、はいはい、あの実演販売っていうのをやって、は
い、いいですね、
はい、
じゃあ水族館限定デザインが出るわけですね。
あ、それもいいですね、はい、
で、あとランドセルしょわせて学校にするんですよね、ここ。
なるほどね、
はい、
名古屋も中の名古屋の水族館が日本一かな、
そう、
確か水族館ランキングナンバーワンに出
すパ
ッケージ中で、ペンギン水槽の方が高いんですよ。
すごい大きいですよ。
じ
ゃあ名古屋も持っていこう。
名古屋のペンギンの水槽も大きいんで、
そうですね、
じゃあここにイワシ置いとこう。
イワシ
食べちゃうよ。
食べないな。
はい、そう、水族館とかにもね、持ってきたいと思ってるんです
よ。はい、
大丈夫大丈夫。
おさんごめん
し。大丈夫大丈夫。
しばらくあのコーヒーの。
いや大丈夫大丈夫。
あ、そうですね。冷媒の方があるんですよね。
はいはい。ちょっと忙しいかな。宣伝を、
はい、宣伝を。名古
屋支部の方ですね。
そうですね。うん、ちょっと神谷さん、ちょっと一瞬抜けてもらっていい？
お相手さんには申し訳ないですけど、
宣伝を、
名古屋支部の宣伝を、
名古屋支部の宣伝、
ジェリジェリカフェではいつ、あ、神谷さんです、イエーイ、
名古屋支部の
バックギャモン協会、はい、名古屋支部長です、
はい、
神谷さんはジェリジェリ、ここのジェリジェリカフェ大須で、はい、第1日曜日だっけ、
第1日曜日の、うん、名古屋霊界の後に、
うん、に来て、
来て、
あ、はい、そっかそっか、もともと名古屋霊界はシューターズさんね、
シューターズで第1第3日曜日に
やってて、お昼からやってます、はい、で夕方からはこっちで、
夕方7時からこっちで
ジェリジェリカフェさんで、
はい、お邪魔してましたが、
はい、がが
が、ちょっとこの後忙しくなっちゃうので、
あ、そうなんだ、
ちょっとお邪魔できないかもしれない。
シューターズさんは、
シューターズはもちろんやってますよ、
はいはい、ただ内田さんのシューターズさんに行くとバケガモンができ
る、神谷さんが会えると、
そうですね、
で、ね、6月いやいやいや6月以降は多分名古屋支部にもこれが
あるので
、はい、サンバケガモンもできる
で す、 ですが、5月だけはあの第1日曜日がフェスティバルとかそう
なので、はい、第3からね、
5月だけはちょっと第2第4に変更、
あ、なるほど、そっかそっか、5月だけは第2第4、
それはスケ、あのバックギャモン協会のホームページでスケジュールを確認していただければ
、わ、ね、かりました、
フラッと行っても大丈夫なんですか？
フラッと行っても大丈夫です。
わかりました。会社の裏なんで行きます。
そうなの？ぜひ遊
びに来てください。
ポーラビル？
はい。
ポーラビル。
お昼大戸屋行くでしょ。
はい、行きます。
見えた。
はい、見えた。
見えた。
ぜひ遊びに来てください。
ありがとうございます。ホークさん、ちょっと一瞬いい？ごめんね、すいません、ちょっとお待ちください。
ここはたまたま桑名の、うん、
そう、ホークさん来てくれたの、
はい、
い、桑名の、三重県の桑名のいおりでも日本バックヤモン協会の公式戦が行われていて、
はいはいはい、
で、あの幹事のポークさんです、
で
ポークチョコさんです、
はい、
何曜日にやってるんでしたっけ、
ですね、一応今は第3土曜日、
第3土曜日
の10時から15時まで、
はい、早くからやるね、桑名の朝早
いやってます
ので10時から、はい、すごい、で、公式レーティング戦もできるんですよね、
一応私が JBL の会員になりましたので、はいはい、レーティング戦は普通にできます、
はい、なので、は、真剣勝負もできるし、うん、初めて来た人もね、
はいはいはい、
できるし、で、7番勝負の聖地なので、
はい、
7番に関してもいろいろ教えてもらえるという、
は
い、
ポークチョコさん出るんですか、は
い、
7番勝負
に、7番は私はまだバックギャモンがとにかく楽しいので、はい、それしかやってないんです
ね、はい、
ただ初心者なので、
うん、
バックギャモンがわからないって人がもし来てくれたら、
は
い
は
い、いくらでもお付き合いできますので、
はい、
なるほど、
頼もしい、
頼もしい、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
なので名古屋のシューターズさんと、あと三重県の桑名のいおり、
はい、
でこの近辺だと遊べます、
はい
はい、でジェリジェリカフェさんにも、うん、あのボードが置いてあるので、はいはい、あの2人で来ていただければすぐにできるし、
はい
はい、相席希望でいらしていただいてもできる方はいらしたら、はい、できますので、
はい
はい、よろしくお願いします。あとあれですね、5月の3、4、5は、
はいはい、
ぜひ、東京の大崎、皆さんね、あの東京の人でも大崎知らない人がいるんですよ、
あ、
はい、あの高輪ゲートウェイの 近くの大崎という
変更書に出された
大崎というところのブライトコアというところで、5月の3、4、5にバックカンフェスティバルがあります、はい、で見学すごいもう世界クラスのプレイヤーが来るので、はいはい、見るだけでもすごい勉強にもなるし、うん、あとお散歩ギャモンの体験会もここでやります、はいはいはい、で動物将棋とにゃんこ並べ、はい、この動物三番勝負っていうのをちょっと考えて、
いいですね、
はい、動物3番を可愛いものを3つ並べてできる体験会も、これは初日の5月3日の11時からやってます。で、あと大人の方にはテキーラナイトっていうのをご用意しておりまして、これは2日目の5月4日を勝っていくとこうだんだん飲める。
出た
ー、唐揚げない、
唐揚げない、
唐揚げ食べないと、
唐揚げないと、
今夜も唐揚げないと、あとレオの棺の義平さんにスポンサーしていただいて、初級と中級と、まあ、チャンピオンシップの上のクラスのこう3クラスに分かれてるんですけども、初級っていうのは、詳しい方はあれなんですけど、キューブっていう2倍4倍それを使わないのが初級なんですね。動かすだけ、サイコロ打って動かすだけ、
はい、
でも中級に行くにはちょっと敷居が高いっていう方用に、キューブを使った初級をちょっと卒業した方用にこのレオル棺カップっていうのを、はい、作りまして、キューブを使って、これは初日の5月3日の12時から、はい、やってますので、いろんなクラスがあるので覗きに来るだけでも、はい、面白いと思いますので、ぜひ、ホームページ、公式サイトももう出ておりますので、はい、確認していただければと思います。
ジェリカビさんの、ね、名古屋さんに多分置かれますんで、これは、
はいはい、
そうですね、チラシも置いておきますので、
はい、一応買うって言ったんで
癒着が
癒着が、ね、激しいですね最近、
はい、
でもこれいいな本当に。いや、お散歩ギャモンだ、違う動物ギャモン、何動物将棋間違えた、動物あ、そう違う、動物将棋が、はい、メルパオっていう保育園向けのカタログに載ってるんですよね、
メルパオ、
はい、だからそれにこれが入ってても全然違和感ないから、そうだから、そういう売り込み方もありだなって、
そうですね、はい、そういうおもちゃコンサルタントの方がすごく興味を示してくださって、はい、児童館とかに、はい、とあとロップとかそういうの、ね、はい、他もの、はい、そう黒さんの、
はいはい、
本職の、
そうなんですよ、だから
友人の、
あ、本当にちょっと売り込まれ
て、中
野
さん、中野さんね、だからやっぱり遊びを提供するっていうのってすごく難しい、おもちゃがあればいいっていうものでもなくて、
やらないとね、
はい、そうなんですよ、だからいい、あ、ごめんなさい、なんだかんだ、いい遊びを植えてるっていうか、
皆さんすごい熱心に探してらっしゃいますよね、
そうなんですよ、だからこれは絶対悪くないので、ぜひぜひ、
ね、
研修会とかに頼もうって言ってバーンってこれ持ち込んで販売してほしいなっていう、結構研修会って書籍とか物販があるんですよ、
ほうほう、はい、OK なんですね、
そうですね、そのやっぱり協会さんに連絡、協議会みたいに連絡取っていただいて、はい、こういうのあるんですけどって言えば、もしかして
そうですね、
はい、並ばせてもらえるのかなって思うので、どんどん
、ね、すごく熱心にね、いいおもちゃを探してらして、はい、この間も、はい、東京おもちゃ美術館にいらして、はい、すごい熱心に聞いてくださって、はい、お子さんにいいですねって、うん、そういう、だから、うん、そういうところに届けなきゃいけないですね、情報を、はい、
そうです、そうです、
私たちがまた頑張って、
はい、
その探してらっしゃる方と、はい、作ってる側が、はい、届かないと、
はい、
お互いに幸せにならないので、
そうなんですよ、は
い、
実は放課後児童クラブの研修会で彦根カルムが紹介されたんですよ、
そうなんですか、
はい、そしたら買うんですよね、やっぱりいいっていうことで、学童保育所が、そうです、そうです、結構ね、財布の紐硬いのよ、学童
本当にいいものしか買わない、
は
い、
そうなんです、お金にこう限りがあるので、
そうです
よね、
そう
そう伝統だもんね、
そうそうそうそう、はい、
そうですよね、
そうなんです、紹介される
ので、
はい、
そうですね、
財布の紐がいるのか、
すごい、
うん、は
い、
そういうとこに選ばれるものだなきゃダメですよね、
はい、
どこにあってもおもちゃ屋さんあってもいいし、東急ハンズもちろんあってもいいし、その だっけ、ビレッジヴァンガードやってもいいなぁ、
ね、そうですね、ビレッジヴァンガードいいですね、
そういうところやってビレッジヴァンガードやってますもんね、
そうそう、
でバックヤモンってもともとそのバックボーンが強いので信頼もあるし、
はい、
で協会が販売するので、それは個人 の、 ゲーム作家さんがうるおろと叩き合って、
そうですね、
はい、ノベモ協会で販売するっていうことなので、はい、信頼していただければと思いますね、はい、
ぜひぜひ買いたいですね、
買いたい、
ありがとうございます、
じゃあ一回仕切り直して、
はい、
最後にエンディングで、
はい、
じゃあ最後宣伝をして、
はい
はい、
終わろうと思ってます、はい、じゃあちょっとお付けくださいね、
はい、
エンディング、エンディング、いつもこうなんですよ、
いつもこうそう、割と聞き役
そうです、
はい、聞き上手なんです、
この前前の放送を聞いた方は分かると思うんですけど、はい、中野さんの収録に来てもらってて、
はい、バネストの、
そうそう、
はい、
バネスト収録っていうのは営業時間12時なんですけど、2時間前に入って撮ってるんですよ、
10時、
はい、でなぜかっていうと終わりがないので、
中野さんカット
だ、はい、もうだから開店の時にもう強制終了する、
はい、
もう長押しして強制終了する、はい、
なるようにして、この間7分前に終わりよっつって終わった
んです中締めを
する、そう、
ちょっとね、お手を拝借、ね、
で今日もあのキズさんが時間オーバーしたら入れようって言
ったんです、いやいやいや、それ恐ろしい、いやいやいや、
そう怖い怖い怖い、ちょっと怖いですよね、
嘘じゃないですかね、そうだったんだ、
いい感じじゃないですか、
今回、
はい、ね、ちょうどね、
ちょうど
いい感じだった
ね、楽しかった、
はい、
楽しかった、
今日は楽しかった、本当に聞いてるだけですごい楽しい、
楽しい、ここはです
か、
だって編集ってすごい表に出ないけど大変な作業じゃないですか、ここ切っちゃうと辻褄合わなくなるとかあるでしょ、
はいはい、
すごい大変だなと思って、
参加してもらえると、はい、もう聞いてるんで、
はい、大体
編集
そうですよね、
すごい楽
あれいらないなっていうの
あれいらないなって
バッサリって
言
って、大体もう頭の中で編集はもう終わってます
よ、編集カットして夢なんでノーカット夢なんで
まあできればね全部ね
聞いてもらいたい、
噛んだことは聞いてほしい
無理だってあれ、
悔しいです、
はい、
そうでした、
でも今日本当に初めてもね、だから製品版見せていただいて、はいはい、こういうの布いいですよね、夏場すごいすごい、
そうですね、持ち運びにも、はい、あの畳むのじゃなくて、あの紙をこう畳むのじゃなくて、
はい、
巻き巻きってなきるの で、
はい、
でこの箱がなくて、あの巾着袋とか
に入
れるのがもうカバンに入れやすい、
可愛さと私これがやっぱり気に入ったんですよね、
はい、ね、ありがとうございます、
はい、
バスタオル型にすれば
バスタオル型いいねこれ手抜きで
水しよう海辺でできる、
そうそうそう、はい、
サーファーの方がバックギャモン、波を待ってる間にバックギャモンをやるっていうのが、例えばオーストラリアとか、
かっこいい、
西海岸とか
で
もう当たり前のことになっていて、
何それ、
だから波を待つ間にお散歩ギャモン、バスタオルで作って、で終わったらそれで吹けるし、皆
さんもね、カツ丼まさに、
そう、バックギャモン、
おいどんぶり、
おいどんぶりっていうな、
いいですね、バスタオルでグッズ販展開ね、
はい、ただバスタオルだとパイル生地なんで倒れちゃうから、うん、やっぱりちょっと着物少ないやつがいいかと思います、うんうん、
なるほどね、
はい、
本当に実際の
日本手ぬぐいとかどうですか、
そうか、そうか、日本手ぬぐい、さっき言いましたよね、手ぬぐいって
手ぬぐいのサイズ
ぴった
りなんですよこれ手ぬぐいのサイズぴったりだから、
そうですよね、
だから知ったのに手ぬぐい、
あ、ごめんごめんごめんごめんごめんごめん、
カットか、
はい、そこだけカットです、
いいですよ、はい、そこか
手ぬぐいいですよね、
いいです、
でそのままお風呂に入るっていうね、
は
い、
おー、で浮くようにしよう、
お風呂で遊ぶ、その時はラバーダッキーにして、
はい、
アヒルにして、
そうですね、
はい、ちょっと真っ青なアヒルと、
はい、
黄色いアヒルとい
いですね、
いいですね、あとタコとかでも、
あ、いいですね、
ゆでたタコ、
はい、ゆでたタコ美味しい、
愛知県ね、ひまか
や
ゆめだ、
いや、そうそうそう
そうだ、うさぎとかありますよね、うさぎとサギがあります、そう、行った時にあれ最後の船に乗らないと帰ってこれないんですよ、
ね、強制しよう
か、そうですね、だから売店のお姉さんとかも、まあおばさんなんですけど、おばさんとかも最終便に乗るんですよ、
はい、
そうです、だからその前のお土産は買わない
乗り遅れたら夜通しギャモンってこと
だ。夜通し、辛い方でね。辛い方で。どうでした今日は。
楽しかったね。
戦いましたね。あったよ。2年ぶりの。
2年ぶりの。はい。でも全然お変わりなく、はい、お会いできてよかった。
ちょっと痩せましたね。
痩せたかな。ありがとうございます。ガリガリか。
げっそり。
適当なことばっかり言って本当に。
いや本当に嬉しかったです。
いやもうなんか逆にお若くなってるじゃないかと思って。
本当に。
はい。
でもないです。もう今これに燃えてるので、はい、これが販売された途端に一気に吹け込むんじゃないかと思って。なんだ浦島太郎みたいな、はい、もうこのお散歩ギャモの箱を開けた途端にモクモクモクって、すごい効果あるんじゃないかと心配なんです。
アンチエイジングの効果があるかもしれない。
いや浦島じゃなくて、はい、あれ瞬間に入気するのがこう、は
い、怖い怖い
桃太郎
みたいな、怖い怖い、
もうめちゃくちゃだね本当に。
怖い怖い
本当に。じゃあ僕今回収録の話があった時に、はい、まあ収録もしたかったんですけど、はい、やっぱり2年前の話もあったので、デリカベさんの話も話があったので、はい、やった後に、はい、MKOOさんいりますよねって言ったら、いるって言
った
ので
、やった、
もちろん私会いたかった、
マストピースだった
ん
で、じゃあマストピースさん呼んでもうって言ってきたんですよ、
はい、そ
う
すげえ頑張ってきた
よ、年度末もね、クソイさんしてる
気がする、解任されたのに来てくれて本当にありがとうございました。
いやいや、からね、
いやこれ本当見せたかったの、製品になったの、
嬉しい、
何しろ見せたくて、
保護者に見せたい、私は
現名古屋で、はい、体験会今日だけですからね。
そう、あ、そうかそうか、もうあと写真撮らせてくださいね。
そうですね、はい、ぜひ広めてください、
はいはい、
こうやってもね遊んでもらって、
はい、やろう、本気の
やりましょう、
今日は負けた方が唐揚げおごりになる、
結局唐揚げ、ゼリゼリカフェさんがすごい環境がいいので、はい、この間はほらホテルのよくわからない、
そうそうそうそう
ホテルの
そうね、ホワイエみたいなところとこじゃお散歩ギャモンのね、フェルトでチクチク抜けながら、
食堂みたいなところでやって、追い出されて、
はい、おロビー、そう、夕食の時間になっちゃうからロビーで、
はい、
もう結構ね、劣悪な環境の中で、それであんまり長時間撮ったんです
よ。
そう
多分ね、あれ1時間は記憶ないかもしれない。
ないない記憶飛んでる。あれは
カメさんは本当に快適でした。
快
適、良かった。で今日ほらスタッフさんも
来
なかったんで、
はいはい、
本当にバッチリバッチリ、
なんかわけのわからないこの3人組
あ、そう
そうそう、
はい、じゃあしょうがないじゃん、先般なんだ、先般だよ、
そこだよ、
そ
こ、
そ
こ
ですか、
そうだよ、
あの対象から M コーさんの時休もうっていう
のはそうそうそう、何や
あれ以降ね、100回を機に M コーさんは下の会員だったんで、
はい
はい、そうなん
だ、おかげさまで昇格させていただきました
そんなにじゃあしばしば見られるキャラクターではないんですね、
は
い、
出る時はね3回連続とか
そっかそっか、遠隔距離は高いかもしれない、
多分この収録の後の収録でも合うので、
はい、
そうなんだ、
次回も出るんです、
そうなの、聞いてないよ、初耳だよそれ、
ゴールデンウィーク多分撮るんで、
ああなるほど、あれか、
はい
はいはい、
じゃあちょっとこのまたあの展開があったらまたその頃また名古屋にお邪魔して、
はい、待ってます、
ありがとうございます、
誰もみんな後あるように、
はい、そうですね、
後あるように
元気に、
ありがとう、元気に、はいはい、新しく変わるしね、年も、
そうですね、変わりますよね、
はい、
というわけ ですね、今回はジェリージェカフェ名古屋オステージさんにお邪魔しまして、
はい、
バックの体験会の横で収録しました、
はい
はい、お相手は大丈夫
と
新谷と、
はい、はい、M クロこと M クロと、
はい、
はい、編集マンと、
ふーさんと、
ゲストの、
はい、日本バックギャモン協会代表、キスのカオル子でした。ありがとうございました。